the conference center at Temple
Square. ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井知性とイエス・キリスト教会第183回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州ロイ、ケインズビル、フーパーおよびウェストヘイブンの各ステークによる家族による聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第2顧問のディーター F ・ウクトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんを松井知性とイエス・キリスト教会第183回半期総大会の第2部会に歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会を依頼されました。会場に来てくださっている皆さん、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さん、大会の模様が衛星中継を通じて届けられている世界各地のステークセンターでご覧になっている皆さん一人一人にご挨拶を申し上げます。この部会の音楽はユタ州ロイ、ケインズビル、フーパー、ウェストヘイブンの各ステークに所属する家族による聖歌隊が提供します。指揮はジェーン・フィルステッド、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツが担当します。開会にあたり聖歌隊が喜びあふれるこの日を歌います。その後70人のポール・ V ・ブン・ジョンソン長老が開会のお祈りを捧げます。その後ヘンリー・ B ・アイリン官庁が賛意の表明のために教会の中央役員並びに地域70人の名前を提示します。
Glory's mine. Our beloved Heavenly Father,
愛する天のお父様、あなたの御前に来てこのセッションを始めるにあたり、あなたの祝福を求めて祈ります。世界中で働く宣教師たちに感謝しています。彼らを祝福し見守ってください。特に私たちはこのセッションに参加し、参加する機会に感謝しています。この場で話し明かししてくださる人々を祝福してください。またあなたが私たちの思いと心を開き、ここで聞くメッセージから霊感を受けることができるように助けてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
The 183rd Semiannual General Conference, Sustaining of Authorities. It is proposed.
教会役員の指示。私たちは、預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒、イエス・キリスト教会の大官長として、トーマス・スペンサー・モンソンを、大官長会第一顧問として、ヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官長会第二顧問として、ディーター・フリードリヒ・ウークドドルフを支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長として、ボイド・ケネス・パッカーを、また、同定員会会員として、ボイド・ケイ・パッカー、エルトム・ペリー、ラッセム・エム・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、エム・ラッセル・バラード、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセンを支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大官長会と大官長会顧問と十二使徒、預言者、聖権者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちはジョン・ B ・ディクソン長老、ポール・ E ・コーリカ長老、F ・マイケル・ワトソン長老を70人第一定員会会員から解任するよう定義します。私たちはケント・ D ・ワトソン長老を70人第二定員会会員から解任するよう定義します。同様に私たちは地域70人としての奉仕から解任となったセザール・ H ・フッカー長老とクレイグ・ T ・ライト長老の働きに対して感謝の意をお伝えします。これらの兄弟たちの卓越した働きに対して私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちは次の方々を新しい地域支持人として支持するよう定義します。フリオ・ A ・アングロ、ピーター・ F ・エヴァンズ、ジェナ・ D ・ N ・ポドボドフ。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちは中央若い男性会長会第二顧問としてランドール・ L ・リッドを支持するよう定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。兄弟姉妹の皆さんの賛意の表明と変わらぬ信仰と献身、そして私たちのための祈りに感謝します。
Thank you, President Eyring.
ありがとうございます、アイリング長老。これから聖歌隊が主は私を愛してくださるを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のボイド・ K ・パッカー会長からお話を聞きます。続いて十二使徒定員会の D ・トッド・クリストファーソン長老と70人の S ・ギフォード・ニールセン長老からお話を聞きます。
Short time ago, I see.
先日私は神殿で若い夫婦の結び固めを執り行いました。この夫婦は素晴らしい日を迎えるために自らをふさわしく保ってきました。息子娘として子供時代を過ごした家を離れ夫婦になる日です。二人は清く汚れのない姿でこの神聖な機会に臨みました。時が経てば天の御父がお定めになった規範に従って自分たちの子供を育てることになるでしょう。夫婦と子孫が幸福になれるかどうかは救い主がお定めになり主の聖文に説明されている標準に従って生活するかどうかにかかっているのです。今日の親たちは子供を育てる上で安全な場所などあるだろうかといぶかしく思っています。安全な場所はあります。それは福音を中心とした家庭です。この教会では家族に重点を置いており、義にかなって子供を育てるよう親である皆さんに勧めています。使徒パウロはこのように予言し警告しました。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、傲慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、無情な者、言うはしない者、そしる者、無節制な者、粗暴な者、善を好まない者、裏切り者、乱暴者、公言をする者、神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその身を捨てる者となるであろう。こうした人々を避けなさい。またパウロは次のように予言しました。悪人と詐欺師とは人を惑わし、人に惑わされて悪から悪へと落ちていく。これらの聖句はどのような行動様式を避けるべきかを示す警告です。私たちは常に用心し熱心に努力しなければなりません。これらの予言を一つ一つ読み直し、今日の世の中に当てはまる重大な問題として注意を向けるようにしましょう。苦難の時代、これは現代を指します。非常に危険な時代に私たちは生きています。金を愛する者、大言相互する者、高慢な者、このような人は周囲にも私たちの中にもいます。神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、無情な者、このような人もよく見かけます。言うはしない者、そしる者など、すべて周囲に大勢いると言える確証があります。モロナイもまた現代の悪について語り、こう警告しました。これらのものがあなた方の中に起こるのを見るときに、自分たちがひどい状態にいるという意識に目覚める。そこで私モロナイはこれらのことを書き記すように命じられている。このことによって悪がなくなるようにするためであり、またサタンが人の子らの心を支配する力を持つことがなく、彼らが絶えず善を行うように促されて、あらゆる義の源に来て救われる時が来るようにするためである。現代について述べたパウロとモロナイの言葉はあまりにも正確なので無視することはできません。多くの人は非常に心配し落胆さえするでしょう。にもかかわらず、将来について考えるとき、前向きで楽観的な気持ちに満たされます。パウロの啓示の中には困難な問題が並べ立てられていますが、同時に自分を守るためにできることも述べられています。あなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っており、また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。聖文は霊的な守りを受けるための鍵となる事柄を教えています。すなわち神の子供一人一人に救い主、贖い主である イエス・キリストへの証をもたらす教義や律法、儀式が書かれています。長年にわたる準備期間を経て、脚注や参照聖句のついた聖文をあらゆる言語で出版するために多大な努力が払われてきました。聖文を学びたいと思うすべての人が入手できるように願っています。聖文はどこへ行き何をすべきかを教えてくれます。また希望と知識を与えてくれます。何年も前、70人のエスデルワース・ヤング長老から聖文を読むことについての教訓を学びました。あるステークで会員たちの間に問題と不安が広がっており、助言を与える必要がありました。私はヤング会長に何と言えばよいでしょうかと尋ねました。聖文を読むように言ってくださいとヤング会長は答えました。どの聖文ですか？会長は言いました。どれでも構いません。例えばモルモン書を開いて読み始めるように言ってください。まもなく平安な気持ちと霊感が訪れ、おのずと事態は解決へと向かうでしょう。聖文を読むことを日常生活の一部にしてください。そうすれば祝福が与えられるでしょう。聖文の中には警告の声もありますが、力強い励ましもあります。最初のうち聖文の言葉遣いが馴染みの薄いものに思われるとしても、読み続けてください。やがて聖文は美しく力強いものであると感じるようになるでしょう。パウロはこう述べています。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。この約束を自分で試してみると良いでしょう。私たちは危険な時代に生きています。しかし自分と家族のために希望と平安を見出すことができます。悲しみに暮れ、この世の力により子供を奪われ、そこから救い出す可能性に絶望している人がいたら、決して諦めないでください。恐れてはいけません。ただ信じてください。正義は悪よりも強いのです。幼いうちから聖文を理解するように教えられた子供は、歩むべき道を知るようになり、その道から外れない傾向が一層強いようです。たとえ道を外れても戻る力を与えられ、助けを受けて戻る道を見出すことができます。モーセの息子たちは一時期教会に背きましたが、後に悔い改めて劇的な変化を遂げました。アルマ書にはこうあります。モーセのこの息子たちは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。ジョセフ・ F ・スミス大官長は、父親のハイラムがカーセージの監獄で殺された時6歳でした。後にジョセフは夫を亡くした母親と一緒に大平原を渡りました。15歳の時ハワイへの伝道に召されました。自信をなくし孤独感に襲われた彼はこう言っています。重荷に押しつぶされそうでした。貧しく知性も知識もないただの少年に過ぎない自分を惨めに感じました。誰の顔もまともに見られない状態でした。ある晩、自分が置かれた困難な状況について思い巡らしていると、若いジョセフ・F・スミスは夢を見ました。夢の中の彼は旅をしていて、できるだけ早く歩こうとしていました。小さな包みを抱えていました。目的地の素晴らしい邸宅に着きました。近づくと浴室と書かれた表示があります。急いで中へ入り体を洗いました。包みを開けると清潔な白い服が入っていました。長いこと見たことのなかったものだと言ってその服を着ると、邸宅のドアへ急いで向かいました。ジョセフはこう述べています。ノックするとドアが開きました。そこに立っていたのは預言者ジョセフ・スミスでした。彼はちょっと避難するように私を見ると、開口一番こう言いました。ジョセフ、遅かったね。でも私は自信を持って言いました。はい、でも私は清く汚れがありません。この夢は私たち一人一人にも当てはまります。 あなたが信仰の道を歩み、教会に活発に集っているなら、その道をそれずに歩み、誓約を守ってください。そして主の祝福が訪れ、聖霊の力が自分の生活に大きな影響を与えるようになるまで、前進を続けてください。あなたが現在、聖文に示されている道から外れているなら、必ず戻る道があります。イエス・キリストは、悔い改めて生活の中に癒しを見出すために、非常にわかりやすい方法を示してくださいました。個人の祈りを通して許しを求めることにより、大抵の過ちを正すことができます。しかし、特定の霊の病、特に道徳的な律法を犯した場合には、霊の病を癒す資格のある医者の助けと治療がどうしても必要なのです。数年前、ある若い女性と高齢の父親が私のオフィスにやってきました。父親が感じてきた罪の癒しを求めて、数百キロも遠くから一緒に来たのです。父親は若い頃に大きな罪を犯し、年を取るにつれてその記憶が蘇ってきましたが、罪悪感を拭い去ることができませんでした。昔に戻って若い頃の問題を自分一人で取り除くことはできなかったのです。しかし、今いる場所から出発し、助けを受けて、長年にわたり抱えてきた罪悪感を消し去ることができました。喜ばしいことに、モルモン書から私が原則を教えると、彼はあたかも大きな重荷を肩から下ろしたようでした。娘さんと一緒に遠い旅路、家路に着くとき、その高齢の男性は過去の罪に対する罪悪感から解き放たれていました。皆さんがもし自分たちがひどい状態にいるという意識に目覚めるならば、そして霊的な健全さを取り戻したいと望むなら、ビショップと面接してください。彼は鍵を持っており、悔い改めの道に沿って助けることができます。悔い改めは個人的な事柄であり、許しもそうです。主がお求めになるのは、ただ罪から離れることです。主は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わないのです。悔い改めの過程を終えると、贖罪に関する以前の約束の意味がわかるようにもなります。さあ、我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても、羊の毛のようになるのだ。黒板にチョークで書いた文字を消すことができるように、真心から悔い改めるならば、キリストの贖罪を通して罪の結果を消し去ることができるのです。この約束はどのような状況にも当てはまります。福音は私たちに幸せになり、恐れではなく信仰を持ち、希望を見出して絶望を乗り越え、闇を離れて永遠の福音の光に向かって進むように教えています。パウロやその他の預言者は現代及び将来の試練について警告しています。聖文を読み、その中で教えられている守りと贖いの約束の鍵を開ける人は皆、心に平安を得ることでしょう。救い主イエス・キリストに心を向け、聖書、モルモン書、教義と誓約、高価な真珠に記された主の教えを学ぶよう、すべての人にお勧めします。私たちが霊的な守りを受ける上で、聖文が重要な鍵であることをはっきりと明かします。また、イエス・キリストの贖罪が持つ癒しの力について明かします。すべての者が主によって救われることを明かします。主の教会が再び地上に設立されました。福音は真実です。私は主の証人です。
イエス・キリストの御名により、アーメン。
From age immemorial.
有史のはるか前から、
社会は道徳のあり方を女性の力に強く依存してきました。社会において積極的な影響を及ぼしてきただけでなく、女性の支える道徳の基盤は社会全体にとって有益なものとなっています。それが一般化しすぎているため、女性の貢献が十分に評価されていないと感じています。私は善良な女性の影響力に感謝しています。近頃女性の評価や意見を損ねる考え方が散見されますが、皆さんには女性の心の中に存在する生まれ持った道徳の力をさらに養うようにお願いしたいと思います。女性たちはある美徳を持ってこの世に誕生します。その神聖な賜物によって女性は信仰、勇気、共感、優雅さといった特質を人間関係においても文化においても少しずつ教え込むことに熟達していきます。パウロは自身が称賛したテモテの偽りのない信仰がまず彼の祖母ロイスと彼の母ユニケに宿ったものであると記しています。メキシコに住んでいた頃、パウロの言葉の意味を実感しました。ある若い母親のことを思い出します。メキシコの教会にはその深い信仰のため気づかないほど自然に生活に恵みがもたらされている女性が多くいます。彼女もその一人でした。この美しい女性から醸し出されている道徳の力が輝き、彼女の周囲にいる人は皆良い影響を受けていました。彼女は夫と共に優先順位を定め、楽しみや持ち物をためらうことなく犠牲にし、人を高め、人のために足を止め、子育てとバランスを取りながら超人的な働きをしていました。彼女に寄せられる期待は大きく、多忙な日々を過ごしていました。それでも、いつも彼女の心には平安がありました。神の御業に携わっているという思いがあったからです。救い主と同様、奉仕と犠牲によって人に祝福をもたらすことが、彼女を気高い存在にしていたのです。彼女はまさに愛の化身でした。私は女性の持つ道徳的影響力によって大きな祝福を受けています。特に母と妻からは特にそうです。他にも私が感謝の思いを持って振り返ることができる女性がいます。その中にアンナ・デインズという人がいます。彼女は夫のヘンリーと4人の子供とともにニュージャージー州の教会の開拓者の一人に数えられています。1930年代の初めにヘンリーが大学の医学部の学生であった頃から、彼はアンナと一緒に自分たちの住んでいた地域の学校や市民の組織のために精力的に働いていました。根強く残るモルモンに対する反感を克服し、子育てに励むあらゆる親のために地域社会をより良い場所にしようとしたのです。例えばアンナはメタッチェンの YMCA でボランティアをしていました。その組織にとっては欠かせない存在でした。1年もしないうちに彼女は所属する組織の会長に指名され、 YMCA の理事会で女性が就任できる役職の一つに立候補してくださいと言われました。彼女は満場一致で当選し、数年前には末日生徒による施設の利用を拒否した理事会の一員となったのです。私の家族は私がまだ10代の頃、ニューブラウンズウィックワードの地域へ引っ越しました。アンナ・デインズ姉妹は私に関心を示し、私の能力や可能性を信じていると言ってくれました。私は彼女の励ましがなければ決してできなかったような高い目標を設定することができました。かつて私は彼女から思慮深く時期にかなった警告を受けました。そして後々後悔するような事態を避けることができました。彼女はもういませんが、彼女の影響力は今もなお彼女の子孫と私の生活の中で影響を及ぼし続けています。私の祖母アデナ・ウォーニック・スウェンセンも私に誠実に神経の奉仕をするようにと教えてくれました。祖母は生産のパンと水の祝福の言葉を暗記するように励ましてくれました。またどのように言ったら理解も思いも深まるか説明してくれました。彼女が自分の夫がステークの祝福師をとして支える姿を見てきました。ですから彼女が神聖なものに対する敬意をよく教えてくれたことが理解できています。おばあちゃんは車の運転の仕方は知りませんでした。ですが男の子が親権者らしくあるその教えを知っていました。 道徳に及ぼす女性の影響力を強く感じ、その恩恵に預かることができるところは家庭を置いて他にはありません。伝統的な家族以上に次世代を育てる環境としてふさわしいところはありません。父親と母親が心を一つにし、子供を養い教えます。この理想的な環境が存在しないところでは、人々は自分の環境に合わせて最善を尽くし、恩恵を受けることができるように努めます。どのような状況にあろうとも、母親なら他の誰にも持てないような影響力を家庭で駆使することができます。たとえ人が評価しなくても、繰り返し繰り返し正しいことを貫こうとします。母親が愛を抱き、高い期待を抱いていると、子供たちも言い訳せずに責任を持って行動し、教育や個人の資質を伸ばすことに真面目に取り組み、他の人々や自分の住む地域社会のために継続的に貢献するようになります。ニール・マクスウェル長老が言いました。人類の真実の歴史がすべて明らかにされるとき、脚光を浴びるのは銃声の響きでしょうか、それとも子守歌の調べでしょうか、戦争の停戦条約でしょうか、それとも家庭や地域社会で女性たちが作り出す平和でしょうか。議会ではなく、ゆりかごや台所での出来事によって平和が紡がれていくのです。最も神聖なものは命の創造における女性の役割です。私たちは自分の肉体が神聖な起源を有しており、神の日の栄の王国に入るために、私たちが肉体の誕生とともに霊の再生も経験しなければならないことを知っています。女性は完璧な役割を果たします。神の御業と栄光とは、人の不死不滅と永遠の命をもたらすことにあるからです。祖母として、母として、模範として、女性は命の源泉の守り手であり続けています。それぞれの世代の人々に性的に清くあることの重要性を教え、結婚前は純潔を守り、結婚したら貞潔を守るように教えます。このようにすることで、女性は社会の中で大きな影響力を持ちます。女性は男性の最も優れた点を引き出し、安心して健康な子供を育てるように多く関わっています。姉妹の皆さん、私は皆さんを過度に称賛するつもりはありません。皆さんは完全な人である必要はありませんし、完全であるというつもりもありません。私が言いたいことは、皆さんが独身であろうと既婚者であろうと、子供を産んでいようがいまいが、年を取っていても若かろうと、皆さんの道徳に及ぼす力は極めて大きなものであるということ、そしておそらく人はそれを当然のことのように思い始めてしまっているということです。皆さんの影響力を減少させたり、なくしてしまおうと考える傾向や勢力が生まれようとしています。それによって個人や家族、場合によっては社会全体が大きな損失を受けようとしています。3つの警告を挙げてみましょう。女性の道徳に及ぼす影響力にとって危険な考え方は、結婚の価値に重きを置かず、母親の仕事や家事についてその価値を認めない考え方です。男女平等主義を唱える人の中には、家事は完全に侮辱であって、そういうことについて論じることは女性の品位を落とすことであり、子育ての際限のない要求は搾取の一つであると考える人がいます。それは公平なことでも正しいことでもありません。私たちは結婚して良い母親であり、良い父親であるということに勝ることはないと理解しています。またそれ以上のキャリアはありませんし、どれだけお金を積み、権威や名声を積もうとも得ようとも、家族として受ける究極の報い以上のものはありません。一人の女性が他に何を成し遂げようとも、女性の道徳に及ぼす影響力が家庭以上に適切に働く場はありません。人の性に対する考え方が、さまざまな場面で女性の道徳の力に対する脅威になっています。個人や社会の都合に合わせて堕胎が行えるという考え方は、女性の最も神聖な力の核心部分に大きな衝撃を与え、女性の持つ道徳の力をも破壊しています。露出の多い服装という点でも同じことが言えます。そうした服装は女性の価値を低下させるだけでなく、女性の性的な魅力こそ女性の価値だという嘘を上塗りするのです。長い間、文化的な二重の基準というものが存在していて、 それによれば女性には性的に控えめであることを期待しながら、男性の不道徳は多めに見られるのです。そのような二重の基準が不公平であることは明らかで、批判され拒否されてきました。そのように拒否する以上、男性が立ち上がってもっと気高く揺るぎない標準を確立するよう願うのも当然のことです。しかし全くのことが起きました。二重の基準によって男性にデタラメな考え方が奨励されたように、女性も少女も同じようにデタラメな考え方を持つよう奨励されているのです。かつて女性の高い標準を維持するためには、男性に決意と責任を引き受けてもらうことがどうしても必要でした。しかし今では道義心もない性的な関係や父親のいない家族が増えています。平等な機会を保障しようとするデタラメな考え方のために、女性はその道徳に及ぼす影響力を奪われるままになっており、社会全体に対する価値も低下させられています。私が心配する3番目の懸念は、男女平等という名のもとに女性と男性の違いをことごとく消してしまおうとする人々のことです。女性に圧力をかけて、もっと男性的な特徴を出すように求めます。攻撃的で屈強的で挑戦的な姿を要求するのです。現在では映画でもビデオでも女性がひどく暴力的に演出されることがあります。そのような役割を果たす男性を見るのも心痛みますが、女性が暴力を働きそれを苦しむのを見るのはそれ以上に心が痛みます。かつて中央若い女性を務めたナドール姉妹は言いました。強情な女性は世に十分います。必要なのは心優しい女性です。必要なのは品のある女性です。必要なのは信仰の厚い女性です。貪欲はもう十分です。もっと慈しみが必要です。うぬぼれももう十分です。もっと徳が必要です。流行ももう十分です。もっと清さが必要です。男女の境界が曖昧になると、私たちは男性と女性双方に与えられた全く異なった補完的な賜物を失うことになります。この賜物は一体となり全体をなすものです。女性や少女の皆さん、私が訴えたいのは皆さんのうちにある道徳の力を守って養ってほしいということです。この世に来るときに皆さんは一緒に持ってきた徳やかけがえのない賜物を守り通す必要があります。皆さんが聖霊に従うとき、道徳の力と影響力は成長します。若い女性に申し上げます。道徳の力をまだ今は完全に身につけていないとしても、決して失わないでください。言葉が清く粗暴な言葉を使わないように注意してください。服装も清楚であるように、共栄心を反映しないようにしてください。行いが清く あるようにしてください。悪と戯れていながら、もう一方で人を徳高い状態に高めることはできません。姉妹の皆さんがどんな組織にいても、生活の中で最も重要なのは道徳の力の源である神との関係です。イエスの力も御父の御心にひたすら思いを向けたことからもたらされました。それを忘れないでください。イエスは御父を喜ばせたいという思いからその力を得ました。皆さんもそのようになれるように努めましょう。そして影響力を行使することを恐れないでください。恐れる必要も弁解する必要もありません。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人がいるかもしれませんが、弁明のできる用意をしてください。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて責め、戒め、進めなさい。あなたの子供たちを光と真理の中で育てるように。これまで女性に勧めをしてきましたが、決して誤解する人がいないように願っています。女性の中にある道徳の力について称賛し励ましました。でもそれは男性や少年にも同じことが言えます。男性の持つ奉仕をし、犠牲を払い、教え導くというその責任が女性に託された責任よりも劣っていたり、女性に委ねられたりするわけではありません。男性の皆さん、女性と共に立ち上がってください。彼女たちの重荷を分かち合い、私たち自身も同じような道徳の力を養っていこうではありませんか。愛する姉妹の皆さん、私たちは皆さんにこの世と結婚生活と家族と教会にもたらしてくれている道徳の力に大いに信頼を寄せています。 皆さんが祈りと信仰によって天から祝福を受けられるように、イエス・キリストの御名によって、アーメン。
何年か前、あるビショップの奥さんと話す必要があり、家に電話をかけました。若い息子が電話に出たので、私はこんにちは、お母さんはいますかと尋ねました。するとその子はこう答えました。います。お母さんを呼んできます。どちら様ですか。私はニルソン会長だとお母さんに伝えてくださいと答えました。一瞬の沈黙の後、とても大きな 声でこう叫ぶのが聞こえました。お母さん、ヒンクレ大官庁から電話だよ。姉妹がどう思ったかは全く分かりません。電話機までがかつてないほど遠かったことでしょう。実は私も一瞬大官庁になりそう、なりすまそうかと考えました。結局何もしませんでしたが、二人で笑いました。今になって思いますが、きっと私の声が聞こえて彼女はかなりがっかりしたに違いありません。本当に主の預言者が電話をかけてきたら皆さんはどうしますか。預言者は実際に呼びかけています。トーマス・S・モンソン大官庁は私たち一人一人に大切な技を行うよう、今朝もう一度このように呼びかけたのです。今こそ会員と宣教師が一致協力して主の武道園で働き、人々を主の身元に導く時です。私たちは耳を傾けてきたでしょうか。世界各地のステーク、地方部、伝道部では新たな活気が生じていて、1832年に主がジョセフ・スミスに語られたことが成就しています。見よ、私は時が来れば私の技を速やかに行う。兄弟姉妹、今がその時です。私はそれを感じます。皆さんも感じているでしょう。私も胸の高鳴りとイエス・キリストを信じる信仰を行動で表したいと思います。フットボールの選手として作戦について考えました。正しいプレーを準備して臨めば、私たちのチームは試合に勝てることに疑いはありませんでした。しかし最近 BYU の伝説のコーチと作戦について話したところ、彼はタッチダウンにつながればどんなプレーだっていいと言いました。彼のクォーターバックの一人だった私はそんな単純ではないと思いましたが、そのような単純な哲学のおかげで彼の名前についたスタジアムがあるのかもしれません。私たちは皆主のチームの一員ですが、勝つための作戦、つまり行動計画を自分で持っているでしょうか。プレーする準備はできているでしょうか。私たち会員が家族や友人、同僚を本当に愛しているなら、回復された福音についての自分たちの証を分かち合いたいと思うのではないでしょうか。6月の新しい伝道部会長セミナーでは、新記録となる173人の新任伝道部会長が任務を始める前の最後の指導を受けました。大官庁会と十二使徒定員会の15人全員がこの人々に向けて話しました。ペリー長老はセミナーの最後に次のように話しました。今の時代は教会の歴史上最も驚くべき時代です。すなわち最初の次元やモルモン書が与えられたこと、福音の回復のような過去の偉大な出来事と肩を並べる重要な時代です。私たちは指導者の熱意と専任宣教師の決意に応えて、今まで以上に伝道活動に携わる必要があります。私たちの働きがなければ、この技は主が意図されるようには進まないのです。アイリン官庁が語ったように、年齢や能力、教会での召し、または住んでいる場所に関係なく、私たちは人の借り入れの技に皆等しく召されているのです。ある行動計画については分かち合いたいと思います。過去の経験について思い巡らせ、祈り、そして私の福音を述べ伝えなさいの第13章を読んだ後に実行したいと強く感じたものです。皆さんが自分自身の行動計画を考える際に、次の3つの点を考えるように進めます。第1に、毎日誰かを救い主と救い主の福音に近づけられるよう具体的に祈ります。これは周りの人を皆天の家に戻れるように助け合っている神の息子と娘であるとみなすと実行できます。これからできる新しい友達について考えてみてください。第二に、皆さんの地域で奉仕している宣教師とその求道者のために名前を挙げて毎日祈ります。これを実行する唯一の方法は、宣教師と挨拶を交わし、名前で呼び、どのような人たちを教えているか尋ねることです。ネルソン長老は最近次のように述べました。名前と顔を覚えるまでは、主は皆さんが人の心を知ることができるように助けてくださいません。私はある素敵な姉妹のバプテスマ会に出席しました。彼女は証を分かち合ってくれました。彼女の言葉をいつまでも忘れません。 疑問に対する答えを見つけようとしていたときに、これほどたくさんの人が私のために祈ってくれたのは初めてです。このワードの家族は私のことを本当に気にかけてくれます。このワードが真実であると感じないわけがありません。3番目に、皆さんの家族の内外の活動に友人を誘いましょう。どこに行こうと、あるいは何をしようと、そのことに楽しみそうな人は誰かを考え、御霊の導きに耳を傾けてください。個人の福音学習の中で、救い主は私に簡潔な教訓を教えてくれました。これは、技を早めることによく当てはまると思います。何かについて気持ちが盛り上がっているときは、私は書く文字にその気持ちが現れ、簡単符を最後につけています。簡単符の定義ですが、強い思い、または重要な事柄を伝えるものです。簡単符がついているかのように集合について関する聖句がはっきりと目に飛び込んできて、私は興味を惹かれました。ちょうどアルマの心を打つ嘆願の聖句のようです。お、私が天使であった私の心の願いを遂げることができればよいものを、私の心の願いとは出て行って、神のラッパのように血を震わせる声で語れ、すべての民に悔い改めを叫ぶことである。調べてみたところ、次の聖句を含めて宣教師の強い思いが表れている聖句が65ありました。人が悔い改めるとき、死の喜びはいかに大きいことか。あなた方はこの民に悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし、一人でも私のもとに導くならば、私の父の王国で彼と共に受けるあなた方の喜びが大きいことか。さて、あなた方は私のもとに導いて私の父の王国に入れるようにした。一人の人と共に受けるあなた方の喜びが大きいならば、もし多くの人を私のもとに導くとすれば、その喜びはいかに大きいことか。これらの特別な聖句に気づいたことは、地域支住人として最初の割り当てにおいて大変役立ちました。使徒のクック長老に同行した私は少々緊張していました。その週末の最初の集会のために、ステッカイ長室に入ったとき、聖堂メッキを施したボロボロの靴が飾ってあるのに気づきました。文末に簡単符のついた聖句が添えられていました。その聖句を読んだとき、主は私が学んできたことをご存知であり、祈りに応えてくださり、そして不安に満ちた心を落ち着かせるために、私に何が必要かはっきりとご存知であると感じました。私はステッカー長にその靴の話を聞かせてほしいと頼みました。彼はこう述べました。この靴は教会に改修した青年のものです。家族は貧しかったのですが、彼は伝道を立派に果たそうと決心し、ガテマラで奉仕しました。帰還した際、私は名誉の解任をするために彼と会いました。その時に靴がボロボロになっていることに気づきました。青年は家族の支援がほとんどない中で主に全てを捧げたのです。彼は私が靴を見ていることに気づき、会長、何か問題ですか？と聞きました。私はこう答えました。いいえ、長老、何も問題ないですよ。その靴をいただけませんか？ステッカイ長はこう続けました。この帰還する宣教師に対して溢れんばかりの尊敬と愛を感じました。その経験をいつまでも覚えていたいと思ったので、彼の靴を聖堂で塗装しました。この靴は私にとって置かれた状況に関わりなく、私たち全員が行わなければならない努力を思い起こさせるものです。添えてある聖句はイザヤの聖句です。良き訪れを伝え平和を告げ、良き訪れを伝え救いを告げ、シオンに向かってあなたの神は王となられた、というものの足、言うものの足は山の上にあって、なんと麗しいことだろう。兄弟姉妹、あのビショップの奥さんは預言者がなぜ電話してきたのか不思議に思ったかもしれません。彼女も私も私たちももはや不思議に思う必要はありません。私たちが熱意を持ってそれぞれ個人の行動計画を練って実行し、千人宣教師と肩を並べて働かねばならないことを私は知っています。私の証を預言者ジョセフ・スミスの証に付け加えます。そして今、子羊についてなされてきた多くの証の後、私たちが最後に子羊についてなす証はこれである。すなわち、子羊は生きておられる。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。これから聖歌隊と全員で立って、セトラ進めを歌います。賛美歌に続いて70人のアルヌルフォ・バレンスウェラ長老とティモシー・ジェ・ダイクス長老がお話しします。お二人のお話に続いて十二使徒展開のジェフリー・アール・ホランド長老がお話しします。 松井知聖とイエス・キリスト教会第183回半期総大会の模様をお届けしています。
愛する兄弟姉妹、ほんの 2,3 週間前、私は宣教師にメッセージを伝えるためメキシコシティの宣教師訓練センターにいました。妻と私はある目的のために数時間早く到着しました。訓練センターの美しい庭やよく手入れされた通りを見て回っていると、数百人いる長老と姉妹たちの顔が幸せに輝いていることにすぐ気づきました。それぞれが新しい言葉を習得し、宣教師としての目的をさらに理解することに集中していました。私はこの素晴らしい光景をもっとよく見ようと足を止めながら、アルマが息子ヒラマンに命じた言葉に思いを馳せました。アルマは自分に託されていた記録の一部となる民の歴史を記録し、神聖に保つようにとヒラマンに命じたのです。いつの日かあらゆる国民、部族、国語の民、民族にこれらの記録がもたらされるようにするためです。アルマは言いました。記録を保存するのは私が愚かだからであるとあなたは思うかもしれない。しかし見よ、私はあなたに言う、小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。そして小さな手段がたびたび智者を辱める。主なる神は偉大な永遠の目的を達するためにさまざまな手段によってことを行われる。またごく小さな手段によって主は智者を辱め、また多くの人を救われる。純真で若い宣教師を見ると主の方法がよくわかります。つまりそれは謙遜な者が人々にキリストの身元へ来るように進めるという方法です。そのためにイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、 聖霊の賜物を受けること、最後まで耐え忍ぶことを通して彼らが回復された福音を受け入れられるように助けるのです。教会員として私たちは自身の小さな簡単なことを通して多くの人に彼らの行いが誤っていることを納得させ、神について知らせて彼らが救われるように助けることができます。ステーク会長とビショップとともに一人の教会に来ていない会員を訪問した時のことです。私たちは彼に非常に簡単な方法で安息日の祝福について教え、私たちの心からの愛を伝えました。彼は答えました。私に必要だったのはただ誰かに来て油汗を、つまり抱きしめてもらうことだったのです。私はすぐに立ち上がり彼を抱きしめました。次の日は日曜日でした。その兄弟は家族全員で生産会に来てくれました。私たちのワードの会員マーサは家庭訪問中に私の妻と同僚にもう来ないように言いました。教会に来るのをやめる決心をしていたのです。訪問教師の一人がマーサにこれが最後となるので賛美歌を一緒に歌っても良いかと聞き、彼女は同意しました。3人で歌っているときに特別なことが起きました。少しずつ御霊が部屋を満たし始めたのです。全員がそれを感じました。マーサの心は和らぎ始めました。涙を目にいっぱいため、彼女は訪問教師に心の奥底の思いを伝えました。その時自分が福音が真実であることを知っていると気づいたのです。すると今度は訪問教師に来てくれたことを感謝し、また来てほしいと言いました。その日以来彼女は訪問教師を喜んで迎えています。やがてマーサは下の娘と教会に集うようになりました。それ以降長年にわたって毎週出席し、いつかは夫が教会員になる選択をするという希望を決して失いませんでした。そしてとうとうその日が来たのです。主が彼の心に触れ、彼は二人と共に出席し始めました。その後間もなくもう一人の娘も来るようになりました。この家族は家庭に福音の祝福があることでもたらされる真の喜びを感じるようになったのです。その後マーサは私たちのワードの婦女協会会長として忠実に奉仕し、夫もステークのいくつかの飯でよく奉仕しました。これはすべて賛美歌を歌ったことがきっかけでした。小さな簡単なことがマーサの心の琴線に触れたのです。スリア王の軍勢の長ナーマンは有力で武勇に秀でた人でしたが、重い皮膚病を患っていました。イスラエル王に治療を求めてもうまくいかなかったので、ナーマンは預言者エリシャの家に行きました。エリシャは使者を使わして言いました。ヨルダンへ行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの肉は元に帰って清くなるでしょう。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。私は彼がきっと私の元に出てきて立ち、その神主の名を呼んで、その箇所の上に手を動かして重い皮膚病を癒すのだろうと思った。その時しもべたちは彼に近寄って言った。我が父よ、預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれと言うだけではありませんか。そこでナーマンは下って行って、神の人の言葉のように7度ヨルダンに身を浸すと、その肉が元に帰って幼子の肉のようになり清くなった。私たちの預言者トーマス・ S ・モンソン大官長は私たちに出て行って兄弟姉妹を救い出すよう勧めました。この世は皆さんの助けを必要としています。 足元を支え、手をしっかり握り、精神を励まし、心に霊感を与え、人を救わなければなりません。永遠の祝福が待っています。助けを必要としている大勢の人たちが私たちを待っていることを証しします。彼らは信仰深い兄弟姉妹が手を差し伸べ、小さな簡単な方法で救い出してくれるのを待っているのです。私は多くの時間をかけて教会に来ていない会員たちを訪問してきましたが、彼らの心はすでに主によって和らげられていて、今や私たちの証と心からの愛を受け入れる用意ができているのです。私たちが手を差し伸べて招くならば、彼らはためらうことなく教会に戻ってくることでしょう。信仰と愛を持って人々に手を差し伸べましょう。主の約束を忘れないようにしましょう。あなた方はこの民に悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし、一人でも私の元に導くならば、私の父の王国で彼と共に受けるあなた方の喜びはいかに大きいことか。さて、あなた方が私の元に来て、私の元に導いて、私の父の王国に入れるようにした一人の人と共に受けるあなた方の喜びが大きいならば、もし多くの人を私の元に導くとすれば、その喜びはいかに大きいことか。主がすべての神の子らを愛しておられることを証します。主が生きておられ、私たちの贖い主であられることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
救い主はエルサレムでの祭りの時、最も苦しんでいる人々を探し出されました。主が行かれたベテスダと呼ばれる池には5つの牢があり、病気で苦しんでいる人が集まっていました。ヨハネ書にはこうあります。家の近くには病人、盲人、足苗、痩せ衰えた者などが大勢体を横たえて水の動くのを待っていた。主の御使いがこの池に降りてきて水を動かすとき、真っ先に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。カールブロックの美しい絵画ベテスダの池には、救い主がそこを訪れた様子が描かれています。イエスが天蓋を優しく持ち上げると、池の近くに横たわって水が動くのを待っている病人が見えた場面です。救い主の憐れみと恵みが強調されています。主は自分ではどうしようもできない人々を助けるためにおいでになったからです。その絵には38年間も病に苦しみ、暗いとこにうずくまる病人が描かれています。救い主は片手で布の端を上げ、手招きをして鋭い質問をされます。治りたいのか。病人は答えて言います。主よ、水が動くときに池の中に入れてくれる人がいません。他の人が先に降りていくのです。その言葉にイエスは意味深い答えを与えます。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。もう一つの心打たれる場面で、救い主がイエス・エルサレムに向かう途中、皮膚病にかかった10人の人に出会いました。病気のため遠くの方で立ち止まっていました。汚れたものとして見捨てられていたからです。イエス様、私たちを憐れんでくださいと彼らは叫びました。憐れみに満ちた偉大な医者で、奇跡の前には信仰が必要なことをご存知だった主は、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われました。信仰を持って進むと奇跡が起きました。一歩進むごとに体が清められ癒され回復していくのを見た彼らの喜びを想像できるでしょうか。 そのうちの一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、主の身元にひれ伏して感謝しました。イエスはその人に言われた。立って行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのだ。私は医者であり、外科医であったとき、肉体の回復と治療に集中しました。イエス・キリストは身体と心、そして霊を癒されます。主の癒しは信仰から始まるのです。喜びと信仰に満ち溢れていた時のことを、証を得た瞬間や、御父があなたをとても愛しておられると確信できた時のことを覚えていますか？そして癒されたと感じましたか？その時のことを皆さんは思い出すことができます。救い主は癒され完全になり治る方法について教えておられます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。私に従ってきなさいという主の言葉は、古い生活と欲を捨てて新たなものとなるように招いています。すべてが新しくなり、忠実な新しい心が与えられます。そして私たちは癒されるのです。私に近づくならあなた方に近づこう。熱心に私を求めれば私を見出すであろう。求めれば与えられ、叩けば開かれるだろう。主に近づくとき、人生の困難は、また反対のものは、人生の浮き沈みや敵対するものは、私たちを強いものとし、より良い選択を促し、神との永遠の関係を作り上げる上で助けとなることがわかります。救い主は聖餐を執り行うときに主を記念するようにと命じられました。この儀式は神と交わした神聖な契約を新たにし、生活の中に食材の力をもたらします。心を頑なにさせる習慣を捨て去るときに癒されます。謀反に使う武器を捨て、自ら選択し行動するものとなり、二度とサタンに惑わされることがなくなります。悔い改め主に改心するとき、私たちは癒され、罪が拭い去られます。エノスと同じように、主よ、それはどうしてですかと問うなら、主は答えられます。あなたがキリストを信じているからである。それゆえ生きなさい。あなたの信仰があなたを罪のないものとしたのである。オランダ人で敬虔なクリスチャンのコリー・テン・ブームは、第二次世界大戦中、強制収容所に収監されましたが、癒しを見出しました。愛する姉のベッツィは収容所で亡くなりましたが、コリーは生き延び、大きな苦しみを経験しました。戦後彼女は癒しと許しについて何度も講演を行いました。ある時、ナチスドイツのレイベンスブルック収容所でコリーたちを苦しめた以前の看守がやってきました。キリストの許しと愛について語った彼女のメッセージを聞き、喜んだ彼は彼女のところに来て、メッセージにとても感謝しています。あなたが言われたように主が私の罪を洗い清めてくださったとは、と言って、彼は握手しようと手を伸ばしました。コリーは言います。でもあれほど何度も許しの必要性を説き詰めてきたのに、手を挙げることができませんでした。体の中に怒りと復讐心が煮えたぎりましたが、それが罪だと知っていました。イエスよ、私をお許しください。この人を許せるようにお助けくださいと祈りました。微笑もうとし手を挙げようとしましたが、無理でした。少しも慈愛を感じませんでした。もう一度心の中で祈りました。イエスよ、彼を許すことができません。あなたに、私にあなたの許しをお与えください。彼の手を取ったとき、信じられないことが起こりました。肩から腕、そして手まで電流が走り、私から彼に伝わっていったように感じました。心にはこの見知らぬ人への愛が湧き上がり、圧倒されそうになりました。この世の癒しを可能にするのは主の許しと善良さであることを知りました。 敵を愛せよとおっしゃった主は愛そのものも与えてくださるのです。コリーテンブームは癒されたのです。モンソン大官長は言いました。苦難と悲しみに満ちた人々を支えてくださるお方は主イエス・キリストです。もし愛されていない、ふさわしくない、癒されていないとあなたが感じるなら、人生のすべての不公平はキリストの贖いによって正されることを思い出してください。主の目的、主の時に信仰と忍耐を持ち、恐れずに信じてください。救い主が魂を回復し、心を癒そうとしてくださっていることを信じてください。主はあなたを待っておられます。あなたが祈り、悔い改め、許し、忘れ、神を愛し、隣人に仕え、清められて聖なる場所に立つことを待っておられます。ベテスダの池にいた病人、エルサレムの旅で出会った皮膚病の男、そしてコリーテンブームは癒されました。癒され治りたいのですか？起きて歩きましょう。主の恵みはあなたに対して十分であり、一人で歩むことはないのです。神は生きておられます。神は私たちを愛しておられます。神は全人類の贖いの犠牲として恩子を世に送り、福音に受け入れた人々が癒され完全なものにしてくださいます。それは神の時に、神の方法で、神の思いに従って起こるのです。これをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
使徒ペテロは、イエス・キリストの弟子は互いに憐れみの心を持たなければならないと書いています。今日は同じ思いで、何らかの精神疾患あるいは情緒障害を抱えている方々に向かってお話をします。それらには軽度なものも重度なものも、短期で終わるものも、生涯続いていくものもあるでしょう。専門家の口から神経症や精神病、遺伝性素因や強迫神経症、双極性障害、妄想性障害、統合失調症などという言葉を聞くと、問題の複雑さが伺われます。戸惑いを覚えはしても、このような病気は死すべき世の現実の一つであり、高血圧や突然見つかった悪性腫瘍で苦しんでいても恥ではないように、恥じる必要はないのです。このような難しい事柄に対して、少しでも平安と理解を得ようとするときに覚えておくべきことは、私たちが堕落した世に生きているということ、そしてそれを自ら選んだということです。神の属性を求める私たちは、神聖な目的のためにここで繰り返し試され試練を受けるのです。そのような計画の中で、最も慰めを与えてくれるのは、救い主が約束されているということです。すなわち、主を信じる私たちの信仰によって、そのような試しと試練にあっても、栄光のうちに高く開けてくださる贖い主が約束されているのです。御父と御子の代償は計り知れないものでした。この神の愛を理解し始めると、私たちはそれよりも比較的小さな自分の苦しみにまず耐えられるようになり、ついで理解できるようになり、最終的に贖いを受けられるようになるのです。先ほど挙げた比較的まれな病気ではなく、 MDD 大うつ病性障害、あるいは一般的にうつ病と呼ばれているものに焦点を当ててみましょう。これは誰もが経験する、何をやってもうまくいかない日や、納税の締め切り前や、他の落胆する時を指しているのではありません。人は誰しも時には不安になったり、がっかりしたりするものだからです。モルモン書には、アンモンと兄弟たちが困難な時期に意気消沈したと記されています。私たちにもそんな時があります。今日私が話しているのは、もっと深刻な病気や障害によって、その人本来の能力が著しく制限され、日常生活ができなくなる場合など、つまり胸を張ってもっと前向きに考えたら必ず良くなるなどとは言えないような、情緒的に深い傷を負っている場合のことです。 私個人的には胸を張って前向きに考える方向にありますが、このような思いと霊が暗くなるのは単なる落胆ではありません。天使のような男性が50年間連れ添った最愛の伴侶を亡くしたときに、その病に襲われたのを見たことがあります。初めての子を産んだばかりの母親が、英語で婉曲的にアフターベイビーブルーと呼ばれる産後うつで苦しむのも見ました。不安を抱えた学生や退役軍人、成人した子供の幸福を案じるおばあさんがこの病に襲われるのも見てきました。また家族を養おうと頑張る若い父親がこの病に襲われるのも見ました。私自身もかつてそのような恐ろしい経験をしたことがあります。結婚後のある時期、経済的不安とどうしようもないほどの疲労が重なった時、思いがけなく、しかし紛れもない心理的打撃を受けたのです。神の恵みと家族の愛により、なんとか日常生活を維持し働き続けることができましたが、それから何年経った今でも同じような病気で、より慢性的な、あるいは深刻な重荷に苦しむ人々に深い共感を覚えます。しかしどのような場合であっても、私たちは皆、預言者ジョセフの言葉で言えば、最も暗く深い淵を細かく調べ、つくづくと考え、それを耐え忍んだ人々から勇気をもらってきたはずです。その中にはエブラハム・リンカーン、ウィンストン・チャーチル、そしてこの新権時代の最も心優しくキリストのような人物の一人であるジョージ・アルバート・スミス長老もいます。長老は繰り返すうつ症状と何年も戦いましたが、後に松井聖徒イエス・キリスト教会の第8代預言者にして大官長となり、万人に愛されました。それでは、皆さんや皆さんの愛する人が精神的また情緒的問題に直面したとき、どのように向き合ったらよいのでしょうか。まず何よりも天の御父を信じる信仰を決して失わないでください。御父は計り知れない思いで皆さんを愛しておられます。先週の土曜日にモンソン大官長が婦女教会の姉妹たちに語ったように、その愛は不変なのです。皆さんが悲しんでいても、喜んでいても、落胆していても、希望に満ちていても、神は皆さんを愛しておられます。その愛にふさわしいかどうかに関わらず愛しておられるのです。神の愛はいつもそこにあります。決してそれを疑わないでください。心を固くなにしないでください。生活に主の御霊を招くために、これまで多くの人が試してきたことを行ってください。皆さんの霊的な福利について鍵を持っている人々に助言を求めてください。真剣の祝福をお願いし、それを大切にしてください。毎週聖餐に預かり、完全にしてくださるというイエス・キリストの贖罪の約束にしっかりと捕まってください。奇跡を信じるのです。私はあらゆる点で希望がないと思われた時に、多くの奇跡が起きるのを目にしてきました。希望は失われることがないのです。奇跡がすぐに、あるいは十分に、あるいは全く起こらないと思えるような時にも、救い主ご自身も苦しまれたということを思い出してください。苦い杯が過ぎ去らないのであれば、それを飲み強められ幸福な日々が訪れることを信じてください。病気をできるだけ予防するために、自分だけでなく助けられる人々のストレスの兆候にも気を配ってください。自動車と同じように、温度の上昇、スピードの出しすぎ、あるいは燃料不足に注意をする必要があります。消耗性うつ病の場合は繰り返し調整をする必要があります。疲労は人類共通の敵です。ペースを落としてください。心を静め、栄養と燃料の補給をしてください。医師たちは、健康のために時間を取らない人は後で必ず病気のために時間を取ることになると断言しています。もし消耗状態が続くようであれば、資格があり専門技術と健全な価値観を持ち合わせた評判の良い人々に助言を求めてください。そしてこれまでのいきさつや苦しみについて正直に話すのです。よく祈り、責任を持って彼らの助言と治療法を検討してください。皆さんが盲腸炎になったとしたら、神様は当然真剣の祝福だけでなく、利用可能な最高の医療を受けることを皆さんに期待されるはずです。 情緒障害についても同じなのです。天の御父はこの栄えある真剣時代に与えておられるあらゆる賜物を使うように望んでおられます。皆さん自身がそのような病気にかかっているのか、またそのような人を世話をしている場合、問題の大きさに圧倒されないようにしてください。全てを解決できるとは思わないことです。できることを行いましょう。ほんの少しでも成功したら、それに感謝し辛抱強くあってください。聖文の中で主は何十回もおっしゃっています。そのままでいなさい、静まりなさい、そして待ちなさいと。忍耐強く耐えることも現世における教育の一部なのです。お世話をしている方は、人の介助に熱心なあまり自分自身の健康を損なうことのないようにしてください。これらすべてのことに賢明であるのです。自分の力以上に速く走らないでください。できることとできないことがあっても、祈りと偽りのない愛を捧げることはできます。愛は寛容であり情け深い、苛立たない、そしてすべてを忍び、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも耐えることがないのです。またどのような病気や困難なチャレンジを経験しても、人生にはまだたくさんの希望があり、感謝すべきことがあることを覚えておきましょう。私たちは皆その人が抱えている困難や試練を超えた存在なのです。ステファニー・クラーク・ニールソンとその家族は私たちの30年来の友人です。2008年8月16日、ステファニーと夫のクリスチャンは飛行機事故に遭い、炎に包まれてひどい火傷を負いました。それは被害者の身元確認に来た家族が足の指に塗ったペディキュアでしか彼女と確認できないほどひどいものでした。ステファニーの生存率は限りなくゼロに近いものでした。彼女は5ヶ月間の薬による昏睡状態から目覚め、自分の姿を見ました。それから心理的な傷を負った彼女に凄まじい鬱が襲いました。7歳以下の子供が4人いたステファニーは、子供たちには絶対自分の姿を見せたくないと思い、死んだ方がマシだと感じました。彼女はかつて私に言いました。子供たちが私のことを忘れ、彼らの生活から静かに消え去ることができれば楽なのにと。しかし永遠の誉れを受けるにふさわしく、ステファニーは夫や家族や友人、そして4人の子供たちと1年半前に生まれた5番目の子供の祈りのおかげで破滅の淵から這い上がりました。今ではアメリカで最も人気のある母親ブロガーの一人となり、定期的にブログを読む400万人のフォロワーに向けて、自分の人生の神聖な使命は母親であることと、この美しい地上にいられる一日一日を大切に生きることだと公言しています。精神的、情緒的、身体的などどのような苦しみを抱えていても、尊い命を絶つことだけは選んではいけません。神を信頼するのです。その愛にすがってください。いつか日は輝かしく明け、死すべき世の影が消えることを知っていてください。詩編の作者が言うように、私たちが破れた器のようになったとしても、その器は天の陶芸家の御手にあることを忘れてはいけないのです。折れた骨や傷ついた心が癒されるように、傷ついた思いも癒されます。神がその修復に携わっておられる間、残りの私たちは慈悲深く裁かず、いたわりを持つことによって助けることができます。私は神聖な復活について証しをします。復活は主イエス・キリストの贖いの中で言い尽くせないほど重要な賜物です。使徒パウロと共に私は証しをします。朽ちるもので巻かれたものがいつか朽ちないものによみがえり、弱いもので巻かれたものが強いものによみがえるのです。死すべき世で障害を抱えていた愛する人々が 栄光に満ちた素晴らしい息を飲むほど完全な体と精神で私たちの前に立つ日が来ると証しをします。それはなんと素晴らしい瞬間でしょうか。その時そのような奇跡を目にした自分のための喜びと、ようやくついに自由になれた彼らのための喜びのどちらが大きいのか、私には分かりません。キリストの完全な賜物が万人に明らかになるその時まで、信仰によって生き、希望にしっかりつかまり、憐れみの心を示し合って生きることができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。この部会でお話をしてくださった皆さんと、美しい音楽を提供してくれた家族による聖歌隊の皆さんに感謝をします。今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。合唱団の放送の直後に総大会の日曜午前の部会が始まります。それではこれから十二使徒定員会のエム・ラッセル・バラード長老からお話を聞きます。バラード長老のお話に続いて聖歌隊が家庭の愛を歌います。その後中央若い女性会長会第一顧問のキャロル・F・マッコンキー姉妹が閉会の祈りを捧げます。
最近バラード姉妹と私はヨーロッパ5カ国を訪問してきました。旅行中に多くの宣教師と会う特権に恵まれました。皆さんの息子さんや娘さんにも会ったかもしれません。モンソン大官庁が伝道に出る年齢を引き下げる発表をして以来、それに応じた宣教師のうち3000人以上に会う機会がありました。彼らはキリストの光で顔を輝かせ、意欲的にこの技を進めようとしています。求道者を見つけ、教え、バプテスマを施し、活発化に取り組み、神の王国を強め築こうとしているのです。しかし彼らに会うとすぐ宣教師だけではこの技はできないことに気づきました。今日私は全ての教会員にお話したいと思います。一人一人の会員が福音を伝える活動に携わることが急務だからです。預言者ジョセフ・スミスは、結局のところ最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることであると断言しました。1974年キンボール大官庁はこう言いました。伝道を行う最大の理由は、世の人々に福音を受け入れる機会を提供することです。聖典には福音を教えよとの戒めや、それに伴う約束、そのメシア報いについてたくさん書かれています。ここで戒めという言葉を意図的に使いましたが、それはこのことが私たち個人としても全体としても逃れることのできない重要な指示だからです。同じ年の7月、私とバラード姉妹は子供たちを連れてカナダトロント伝道部を管理するために出発しました。キンボール大官庁の言葉がまだ耳にの強く残っていました。兄弟姉妹の皆さん、できることをすべてしていますか？自己満足をしていませんか？教会は144年にわたり伝道活動を行ってきました。歩幅を広げ、ビジョンを広げる用意はできていますか？ キンボール大官庁は歩みを早め神の王国の建設のために一致して働くようにも勧告しました。今年の6月モンソン大官庁は教会員に同じ呼びかけをしました。人々を主のもとへ導くために会員と宣教師が団結し力を合わせて主の葡萄園で働く時が今来ています。福音を分かち合うための手段を主は用意しておられます。主の技を成し遂げるために信仰を持って行動するなら主は力を貸してくださいます。兄弟姉妹の皆さん、ジョセフ・スミスの時代から現代に至る預言者の教えを思い起こすと良いでしょう。彼らは世界中のすべての神の子供たちに回復された福音のメッセージを伝える技に熱心に携わるよう教会の指導者と会員たちに勧め、また呼びかけてきました。私のメッセージは主が御業を早めておられるということです。現代においてこの技は一人一人が愛の手を差し伸べイエス・キリストの回復された福音の真理を伝えるときに達成できます。私たちは現在奉仕している8万人近い宣教師とともに力を合わせて働かなければなりません。この大いなる技の詳細、特にステークとワードの評議会の責任については lds.org の救いの技を早めるというウェブサイトで分かりやすく説明されています。教会の調査によればほとんどの活発会員は愛する人や見知らぬ人の生活にも福音の祝福があるよう望んでいます。また伝道活動に携わって福音を伝えることを多くの会員がためらうのには2つの基本的な理由があることが分かっています。第一の理由は恐れです。会員の多くは伝道の機会を求めて祈ることさえしません。自分には不可能と思っていることをするように天から促しが与えられるのを恐れているのです。第二の理由は伝道活動に対する誤解です。誰かが聖餐会で今日は会員伝道について話しますというと、あるいは総大会でバラード長老が同じことを言ったとしても、聞いている皆さんの中にはおそらくこう思う人がいることでしょう。ああまたか、もう聞き飽きたよ。誰も罪悪感などを持ちたくはありません。皆さんは自分にできないことを友人や隣人のためにするよう求められると感じているのかもしれません。私は主の助けを借りて皆さんや宣教師が福音を伝えることについて抱いている恐れを取り除きたいと思います。まずイエスが望まれることを行うと決意してください。救い主は言われました。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに石を与えるものがあろうか、魚を求めるのに蛇を与えるものがあろうか。このように自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくる者に良いものをくださらないことがあろうか。兄弟姉妹の皆さん、恐れは信仰と自信に変わり、会員や宣教師はひざまずいて祈り、伝道の機会に恵まれるよう誠心誠意主に願い求めるでしょう。それから信仰を表して天の御父の子供たちにイエス・キリストの福音を紹介する機会が来るのを待ち構えます。 そうすれば必ずその機会が訪れるでしょう。無理強いや不自然な対応は必要ありません。兄弟姉妹への愛がごく自然に現れ、会話が進んでいくはずです。前向きに接すれば相手は皆さんの愛を感じることでしょう。たとえまだ福音を受け入れる時期でなかったとしても、その時感じた気持ちを忘れないでしょう。将来状況が変わるとき、受け入れる気持ちになるかもしれません。主の用向きを受けて最善を尽くしているとき、失敗はありえません。結果は相手の選択にかかっていますが、分かち合うのは私たちの責任なのです。主を信頼してください。主は良い羊飼いで、ご自身の羊を知り、羊は主の声を知っています。今日良い羊飼いの声は皆さんの声であり、私の声です。私たちがしなければ、回復のメッセージを聞くはずの多くの人がその機会を失ってしまいます。端的に言うと、これは信仰と実践の問題なのです。原則はとても簡単です。伝道の機会が与えられるよう、個人と家族で祈ってください。教義と制約の中で主が言っておられるように、見出す場所を知らないということで真理を知らずにいる人が大勢いるのです。外交的な性格も雄弁さも説得力のある教師も必要ありません。皆さんに愛と希望があれば、主はこう約束しておられます。この民に向かって声を上げなさい。私が心の中に入れる思いを語りなさい。そうすれば人々の前で恥ずかしめられることはないであろう。言うべきことはまさにその瞬間にあなた方に授けられるからである。私の福音を述べ伝えなさいにこうあります。伝道活動というのは、教える人を見つけるまでは何も起こりません。毎日できるだけ多くの人に話しかけてください。多少の不安を覚えることは自然ですけれども、回復された福音を宣言するためにもっと大胆にあなたの口を開く信仰と力を祈り求めることができます。宣教師の皆さん、もっと多くの人を教えたいと思うなら、毎日もっと多くの人に話しかけなければなりません。主はそのために宣教師を送り出して来られたのです。主は私たちが問題を抱えていることをご存知です。すでに重荷を負っている人がいるかもしれません。しかし、自然な方法で福音を伝えることに重荷を感じる人が一人もいないように私は祈っています。これは特権なのです。人生において主に仕える技に熱心に携わることよりも大きな喜びはありません。最も大切なのは、神の霊感を受け、主の指示を仰ぎ、そして御霊のささやきに従って行動することです。会員が救いの技を自分だけの責任だと考えると、脅威に感じるかもしれません。これは主に従うための招きであり、宣教師が教える人々を主のもとに導くことだと考えると、爽快で心を高揚させるものとなります。皆さんにお願いしているのは、すべてを行うことではありません。みんなが祈ることです。会員一人一人が、老いも若きも、今からクリスマスまでに一人の人に手を差し伸べるなら、数百万の人がキリストの愛を感じることになります。救い主へのなんと素晴らしい贈り物となることでしょう。2週間前、会員伝道で成功しているフロリダのマンズ家族から手紙を受け取りました。手紙にこう書いてあります。親愛なるバラード長老、救いの技を早めるという放送が終わってから30分後に、我が家で家族の伝道評議会を開きました。 10代の孫たちも参加を希望していると知り感激しました。ここに報告できることを嬉しく思います。この評議会以来、我が家のティーチングプールは3倍に増えました。孫たちが友人を連れて教会に出席しました。あまり活発でない友人数名と聖餐会を楽しむことができたほか、新しく知り合った人の何名かが宣教師のレッスンを受ける決意をしてくれました。あまり活発でなかった姉妹は活発になっただけでなく、新しい求道者を連れてやってきてくれました。これまで宣教師のレッスンを受けることを断った人は一人もいません。この教会の会員にとってなんと心躍る時代でしょう。御霊のささやきに従い、熱烈な祈りで主に嘆願してください。イエス・キリストの福音の回復という素晴らしいメッセージを伝えるために自分にできることをしてください。もう一人、会員伝道に成功しているクレイトン・クレステンセンの言葉を引用します。誰かの手を取ってイエス・キリストに紹介するたびに、自分とその人に対する救い主の深い愛を感じることができます。兄弟姉妹の皆さん、神の祝福があって信仰による奇跡を体験し、大いなる喜びを感じることができますように。モロナイ書7章にこうあります。キリストは言われた、あなた方は私を信じるならば私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろうと。奇跡が行われるのは信仰によるからである。天使が人に現れて教え導くのも信仰による。したがって、もしこれらのことがなくなっているとすれば、それは不信仰のためであり、すべては虚しいので人の子らは災いである。私は自分自身の経験から明かしします。主が皆さんの祈りを聞いてくださり、皆さんは今後何年にもわたって天父の大切な子供たちにイエス・キリストの福音を紹介する機会に恵まれるでしょう。私たちが伝道の奉仕によって得られる大きな喜びを体験できますように。イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。
There is joy. Our Father in heaven,
天のお父様、感謝の気持ちを持ち私たちは今ここにいます。今日預言者から受けたメッセージに感謝いたします。天のお父様、私たちが今日感じた御霊に感謝いたします。回復されたイエス・キリストの福音に感謝いたします。またお父様の恩子に対する関する知識に感謝いたします。私たちがこの会を終え、信仰と慈愛と希望を持ち、あなたの御前に忠実であることができますように、また福音を述べ伝えることができますように、また誓約を守ることができますように、これらをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast of the 183rd
聖徒イエスキリスト教会第183回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はユタ州ロイ・ケインズビル・フーパーおよびウェストヘイブンのステークの会員によって構成される家族による結成歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。